新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと、御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その愛しい技を全ての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
お待ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の94番、光り輝く歌いましょう。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美ですが、聖歌の503番、主の御手に頼るわを歌いましょう。それでは朗読いたします。詩編73編。まことに神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。
しかし私自身はこの足がたわみそうで、
私の歩みは滑るばかりだった。
それは私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。
見よ、悪者とはこのようなものだ。
彼らはいつまでも安らかで富を増している。
私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。
私は 神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。
まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、
彼らを滅びに突き落とされます。
まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、
突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。
あなたは私を悟して導き、
後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。
天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。
地上ではあなたの他に私は誰も望みません。
この身とこの心とは突き果ててしま、突き果ててましょう。
しかし彼は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。
しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ご主人どうぞ。
私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。
それでは祈り時をしましょう。まず大沢牧師を導いていきましょう。
お祈りします。恵み深い、また憐れみに富みたも天の父よ、あなたの皆を覚え、私たちは今日もこうして良い天気に守られながらここに集ってまいりました。集いのただ中にご人材を表される、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは目には見えない方ですが、でも今私たちと共にいます。また我らのうちにあって我らを導き、私たちの心をあなたの聖所へと導き入れてくださいます。どうぞ私たちがあなたの御心の中、そしてあなたの御思いの深さを心の中に移すことができ、あなたの聖所に入ってこの世を見、そしてこの世界を見、そしてこの歴史を見、私たちの周りで起こっているすべてのことを、主よ、あなたの眼差しの中で見つめることができるように、どうぞ私たちを導いてください。地上には悪がはびこることもあり、またそのようなものが栄えることもありますが、この詩に歌われているように、あなたは彼らのために滑りやすいところを備えられました。願くはそれらの方々が主に立ち返り、心の中の虚しさや飢えを満たすことのできるただ一人のお方、あなたを慕い求めることができるように、どうぞあなたが御霊によって働きかけてください。また私たちのうちにあなたの光を表して、この世にあって私たちを地の塩、世の光として用いてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたを褒めたたえ、そしてあなたによって軌道修正され、そしてあなたを喜ぶためにここに集いました。どうぞ一人一人の心をどうぞ引き上げてください。私たちを心縛り、また地上のものに縛りつけているあらゆる罪の鎖をあなたが解き放って、そして私たちの心をイエス・キリストと共にある自由の中に入れてくださいますようにお願いいたします。すぐに一週間私たちはあなたと共に歩みました。私たちがあなたを忘れている時も、あなたの御目は決して私たちから離れず、あなたの心は私たちをいつも思っていてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがはばかることなく、あなたの恵みを受けるためにあなたに近づくことができるように、どうぞ私たちの内側のまとわりつく罪をあなたの前に告白し、そして罪許されたものとして、あなたの光によって心を照らされ、あなたを崇め、あなたに感謝し、あなたに賛美を捧げる主の民らしく、霊と誠をもって礼拝する民として一つに結んでくださいますようにお願いいたします。あなたを愛します。また私たちはあなたからいただいた愛によって自分を愛し、また隣人を愛します。どうぞ私たちの心をイエス・キリストにあって強め、また導いてくださいように。 今日もしここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞそれらの方々の上にあなたの守りがあり、速やかにまた安全に送り届けてくださいますようにお願いします。そして同じ心で一つ心となってあなたに向かって心から賛美と感謝を捧げられますように、これから持たれる一人一人の祈りのうちにもあなたが豊かに働いて、おのおのあなたに近寄せ、また引き寄せ、あなたの愛の中にいられてください。感謝して主の名によって祈ります。アーメン。
それでは心を開いて祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。イエス様があなたの右にあって我らのために取り出して祈ってくださっていること、また私たちのうちにある御霊もあなたを主体求め、私たちを本当にあなたのものとするために働いていてくださることを感謝いたします。どうぞ祈られた一人一人の祈りがあなたに聞き届けられていることを私たちが信じることができますように、またその祈られた祈りにあなたからの答えがおのおのに届くように、そして私たちが唇をあなたのために開き、感謝を持ってあなたの証を立てていくことができるように、一人一人をどうぞ強めてください。主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
それではお立ちください。フルーツを歌いましょう。
それでは歌いましょう。この歌も今日で最後になります。イエス前が連れて
担任してはならないと言われたのはあなた方だと言っています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いから。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いから。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた 昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より、叱りは叱り出して失礼します。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もご一緒に礼拝できること心から嬉しく思います。先日私は甥っ子の結婚式に出てきました。でありがたいことにキリスト教式の結婚式 でなんとその甥っ子のお嫁さんは立教大学でなんですね、いわゆる理系女、立教の理系じゃない、 理工学系 の人で、だから多分そういうことでキリスト教式なのかなというふうに思いました。でその結婚式の中で結婚の誓いというのがされるんですね。結婚の誓約をしてもらいますけど、でもよく聞いていたら誓いではありませんでした。そう願うかということを聞かれて、はいと言っておりました。でどっかで聖書的だなと思いました。昔は要するにこの人をね一生愛していって、そして固く節操を誓うことを、守ることを誓うかというふうに聞いてたんですよ。文語の、いや式文だとそうなってる。でも現代語に直したときに固く節操を守ることを、守ろうと願うことを約束しますかと、そういう形にこう言葉がこう変わったようなんですね。で今日お読みしているところは、まさにそういう私たちの心が、誠実を守れるかというようなことがここでは言われております。最初のところに、27節からですね、まずここは結婚生活が清く守られるべきだということをイエス様が教えていらっしゃるところなんですね。で実はここのところの新改訳の訳文ですと、28節のしかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのですという言葉が、実は新共同訳っていう他の翻訳だとちょっと違うんですね。で多分新共同訳のニュアンスの方が正しいだろうなと思います。でここのところは誰でも情欲を抱いて他人の妻を見る者は姦淫を犯すのだと。だって姦淫っていうのは結婚生活が前提になっているからなんですね。結婚生活が守られるようにそれを破壊するようなことはするなというのが会員してはならないの中心であるわけです。で、要するに自分の結婚している相手以外の人と
性的な関わりを持つことを聖書は禁じている。それが簡易してはならないということなんですけれども、でもそこのところがこのように、誰でも情欲を抱いて、もしくは女、また、もしくは他人の妻を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。で昔口語訳聖書は新共同訳と違ってここのところを情欲を抱いて女の人を見るも女を見る者はって訳してたのという新改訳と同じように、で多分クリスチャンの若者たちは多分悩んだと思いますということはそういう性的な必要があってね、で異性を見たら姦淫になっちゃうかと、姦淫の罪を犯したことになっちゃうかと言って、その翻訳で悩んだ時代があったんです。でそしてそれを守れないくらいだったら29節にあるように右の目をえぐり出して捨ててしまいなさいと、そして、体の一部を失って体全体ゲヘナに投げ込まれるからよりは良いからですと。で30節にも右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい、体一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。もしこれを古い翻訳で、女性一般に対して男性がねそういう気持ちを持って見ることが、そして、そういう行動をすることが全部会員だっていうことになったらみんなゲヘナ行きだよ男性諸君みんなゲヘナ100往復していらっしゃいっていうことになっちゃいます。でもありがたいことにイエス様はそういう意図でこのことをおっしゃっているのではないということがその後で、話される、離婚とか、離婚の条件とかそれから、誓いの誓ってはならないというようなことを合わせて読むとそういうニュアンスで言っているのではない。ここはむしろ結婚生活というものがとても大事なものだから、そしてその大事な自分にとって最も近しい、そして最も親しく最も親密な人間関係をとてもとても大切にしなければならないということがこの御言葉の持っている一番中心的な教えだということです。皆さん姦淫っていう言葉自体が分からないかもしれない。皆さんそういう言葉のようなことを考えたこともないかもしれない。で姦淫っていうのは基本的に結婚生活以外の性的な、関わりのことを言ってるわけですね。でそれを姦淫してはいけないっていうのはただ単に実際そこまでの行動に至らなければよいのかと、先週殺してはならないというのは殺す前にそのような悪い怒りの感情を持つこと、そしてそのことを口で表現すること、バカ者とかねアホということはなかったけどでも愚か者と役立たず能なしみたいなね、やっぱそういう悪い言葉を口から出すこともまた人を殺すのと全く同じように神様の前には滅ぶべき罪なのだということも言われておりました。それと同じようにここでは誰でも情欲を抱いて女を見るだと、つまりその姦淫の罪っていうのはまず心の中に始まるんだという、そのような心を持って自分が愛さなくてはいけない、自分が本当に愛さなくてはいけない人以外の人を見るときに、特にここでは他人の奥さんですけれども、そのような思いを横島な思いを持ってそういう人の妻を見るっていうことがそもそもその姦淫を犯し、心の中ですでに姦淫を犯したのと同じことなんだと言われております。右の目がっていうのはそういう目で見るっていうことですよね。だったらその目がえぐり出して捨ててしまった方がいいと。そしてもし右の手がって三次説で言ってるっていうのは実際にそういう働きかけをしてしまう、つまり他人の奥さんにそういう思いを持ちながら 何か働き具体的な働きをするっていうことです。例えばあなたの手がその女性に対してメールを送るとか、ね、今時言えば LINE を送るとかそういうことをするんだったらその手バッと切って捨てしまえとイエス様はおっしゃった。そして体一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。でここまではとにかくその自分が神様から与えられた結婚生活というものを本当に心から大事にしなければならない、それを おっしゃっています。でそれは問いも直さず、じゃあなぜ結婚が重んじられなければならないかという、じゃあなんで結婚ってそんな大事なの、結婚したからといってどうして他の女性とか他の男性と関わってはいけないのという疑問って今の現代生きている私たちにとってはそういう疑問が出てきますよね。その時にそれは、32節をご覧ください。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。神様は私たちにその結婚生活を守るためにその人間関係を清く保てと言っています。でここで32節で言われているのは、神様が離婚理由として認められるものが不貞だけだと。もちろん不貞だったらもう遠慮なく別れてもいいって言ってるわけではありませんよ。そうではなくて、それ以外の理由で妻を離別するっていうことがあってはならないということを言われているわけです。どういうことかと言いますとね、これ多分今の時代と全然時代が違うんですよね。つまりこの聖書が書かれた時代っていうのは離婚できるのは夫の側からだけでした。妻の方からは別れたいということが言えなかった時代なんです。そして夫は妻に結婚に差し障りがある理由を見つけたならば、その理由をきちんと書いてやって、まあ、昔の日本だったら三下り判というのがあったんですけども、三要判書いて、そしてそれを渡してやったら離婚していいんだっていう時代だったわけですね。例えば家事がうまくできないとか料理がまずいとか掃除をちゃんとしないとかいくらでも書けたわけですよ。で自分との時間を大切にしないとかね、いくらでも理由を書いて離縁できたわけです、男性の方が勝手に。でそれはモーセが立法に基づいてちゃんと女性を保護するために定めた規則だったんですけれども、このイエス様の時代にはその離婚理由を書いたものを書いて渡してやったら、そうすれば男性の側が勝手に女性を切ることが許されてしまっていた時代なんですね。その時にイエス様はこうおっしゃる。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。実はその離婚の離婚状っていうものはその女性の独身証明書のような役割もありました。その離婚状を持っていれば次の男性とその女性は結婚することができたからです。なんだけどその離婚状を渡せばいいということ、そして渡せば離婚してよいんだっていうことがこの時代こう割とイージーに 簡単に男性が女性を勝手な理由をつけて、離婚するっていうことを許可させてしまっていたんですね。イエス様はそれを否定しました。不貞以外の理由で、つまり妻が自分以外の男性と性的な関わりを持ってしまったっていうことが確定しない場合は、離婚してはならないということをイエス様はここでおっしゃったわけです。ただこの時この時代にそのようなことが完全に守られるものでもありませんでした。現実に不貞以外の理由で離別がされることもありましたし、またそういうことがクリスチャンの間で完全に行われて守られているというわけでもありませんでした。でもイエス様はあくまで私たちがその結婚生活の中で、その夫と妻の関わりの中でだけ私たちが成長し、そして私たちが神様に心を合わせて近づいていける、そのような家庭というものを祝福されたものとして保つために、そのような立法の意味をここで教えていらっしゃったんです。さあ、そのような目を持って女性を見たときに、それは姦淫の罪だから目をえぐり出してください、そしてそのような行動に出るならば、そのような手が悪いんだから右の手を切って捨ててください、そうじゃないと体全体ゲイナに放り込まれて滅びますよという、この戒めに本当にしっかりと向き合っているならば、多分私たちここの中には、片目のない人、片手のない人がいっぱい出てしまうと思います。なぜなら私たちはそのような約束、そのような誓いを立てるんですけれども、そのように心から願うんですけれども、でもそれを果たすことがとても難しいという現実も知っているからです。33節ですぐにイエス様はその姦淫の条件、姦淫のことを教えられた後で、誓ってはならないということをおっしゃいました。33節、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません、あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。私たちは自分の約束を守ろうとします。そして自分の言葉を真実だとこう言おうとします。けれども私たちは多くの場合偽りを犯すものです。私たちは多くの場合誓いが守れません。このように生きたいと願いながらも失敗します。だからその時に私たちは37節で言われている、あなた方ははいははい、いいえはいいえとだって言いなさい、それ以上のことは悪いことですという、このイエス様の言葉をしっかりと心に留める必要があります。私たち人間関係を最善のものに保とうとして嘘をつきます。人は自分をよく見せようとして、実際の自分よりも自分を大きく見せようとします。また人に受け入れられても欲しいので、自分自身を実際よりも小さく見せて、人にだから可愛がってと、だから優しくしてねと言って近づくものではありませんか。でもそのような私たちの生き方が成り立たないのが結婚生活ではありませんか。結婚するとね、距離が縮まるんですよ。 いつも同じ部屋にいます。いつも同じ家にいます。そしてそこでは作ることができません。口で言っていることよりも実際にしていること、こう自分で演じようとしていることよりも実際の自分の生き方、それが全部見えてしまうのが結婚生活なんですよ。その結婚生活がどうでもよくなったら、そうしたら私たちはどこにあっても偽りを演じ続けることができますよね。そこである役割を演じ、そこである役割を自分で作り、そしてそういうものによって自分は価値があるんだ。例えばある男性が街に出かけて行ってナンパをする。あれ本当不思議ですね。なんでそういうことしようと思うんだろうと思います。だって今そういう関わりをどんどん持ってたら、その人インフルエンサーになって性病ばらまいてしまうことになるわけですけれどもね。そういうことを実際する人っているじゃないですか、時々。で、不特定多数の人とそういう性的な関わりを持って、まあ、いわゆるここで言うのは会員の罪ですよ。それを犯し続けることによって自分の何を彼は確認したいのでしょう。ある女性でいろんな男性と関わりを持って、そういう人男性たちの愛を自分で受け止めることで自分の価値を確認したいという女性がいます。彼女はそうすることによって一体何を確認しようとするのでしょう。多くの場合、人間関係の中で私たちは自分自身を確認しようとしています。自分が何者なのか、自分は価値があるか、自分は愛されているか、自分は値打ちがあるか、そういうのを確認するために私たちが用いようとするのが、利用しようとするのが人間関係でしょ。だから その人間関係で自分が大事にされていれば、ああ自分は価値がある。その人間関係の中でちょっと自分が阻害されれば、あ自分はダメ。私たちは人間関係をそのようなものとして利用するものだと考えてます。いや、考えてきました。小さい時からね、自分が 何をしていいか悪いか、ほら誰さそれさんに怒られますよ。自分がしていることが良いのか悪いのか、人は人の目の中で考えます。そして自分の評価を人の目の中に見つけて、そこで自分を確認しようとします。でも結婚生活っていうのは、それが条件が外れるということでしょ。つまり私のことを結婚生活の中でずっと変わりなく愛してくれる人が私のそばにいるということです。私が失敗しようと、私が何かやっちまってもでも私を決して離れず、決して捨てない人が私のそばにいる。だから人は心が裸になれて等身大で生きられるようになるでしょ。だから結婚生活というのはとても大事なんですよ。神様が全ての動物をお作りになった時に、人間のために助け手が一人もいないと言いますとおっしゃいました。それは役に立つ動物、可愛い動物いっぱいいますよ、うちにもいるけどね。でもあなたに、アダムにふさわしい助け手はこれらのペットではないと、これらの家畜ではない。そうではなくて、あなたと共にあり、あなたと本当に私の骨の骨、肉の肉と、まさに一心同体だと思える人があなたにはどうしても必要だからといって、アダムのために神様はエヴァをお作りになった。その隔てない心で、その隔てない人間関係を心から喜びながら共に生きるっていうのが本来の結婚でしょ。作らなくてもいい、演じなくてもいい、ただお互いに愛し合うだけのためにそこにあるのが本来の結婚生活というものです。そしてそのありがたいことに、その結婚というものは私たちクリスチャンとイエス様との関わりを表すもの。聖書の中にクリスチャンのこの教会はキリストの花嫁だと言われています。 イエス様は私たちのことをそれほどの隔てない心で受け止めたい、愛したい、そして許し、愛を注ぎ、そして私たち成長したいと、共に行こうと、共に生きようと、そして一緒に乗り越えていこうと言って、私たちをご自分の花嫁としてくださった。それを表すものとして地上では結婚という制度があるわけです。天国見たら、皆さん結婚ないからね天国でも夫婦でいましょうって、どうなってるんだかよくわかんないけれども、どうやら天国に行ったらみんな天使のようになっちゃうから、結婚っていうニーズはどうやらなくなるらしい。だってみんな本当の意味の兄弟姉妹だから本当の意味で神様の子だから、そしてイエス様と同じ愛の心を持って互いに愛し合えるようになっているのが天国だから。だからその中で特別なその愛、隔てない思いを持ってお互いに愛し合うという、その場としての結婚は天国では必要ない。逆に言えば全ての人が結婚しちゃうようになる。だから神様は結婚というものが重んじられなければならない。結婚というのは形ではありません。もちろんそのために形があり制度がありますけれども、それはその結婚生活を保護するためのものです。保障して守るためにそういう制度があります。でその中で私たちが本当に隔てのない心で愛し合うことを学ぶ。愛は愛でいい、いいえはいいえでいい。あ、今日の説教台ね、叱りは叱り、いなはいなってちょっと古い言葉で書いたけど、これ、はいははい、いいえはいいえってことですよ。しっかり言ったって別に励ましてるわけじゃない。しっかりです。これは古い言葉で、はいははい、いいえはいいえってことです。でも私たちはどれほどこのはいははい、いいえはいいえという心を自分で持たずに、人間関係の中で生き、演じ、そして作っていることでしょうか。この方が受け入れてもらえそうだ、この方が喜んでもらえそうだ、私たちはそういう人からの評価や人から認められることで自分の価値を確認するやり方をずっとやってきました。でもイエス様はどうしちゃいますか。イエス様は右の目どころではない、右の手どころではない、その命も体も全部捨てて私たちにその愛を示された。本来だったら私たちが右目をえぐり出されてゲヘナに放り込まれる ところですよ。私たちが右手を切られて、そしてゲヘナに、滅びの中に入れられるべきですよ。それを肩代わりして十字架の上で全部追ってくださったのがイエス様でしょうか。イエス様は私たちにこの御言葉を語りながら、あなた方は今私の恵みの中に、私の愛の中にいるのだから、だからその中であなた自身がもう演じるのではなく、あなた自身がもう作るのではなく、はいははい、いいえはいいえという生き方をしなさい。それを目指して歩むようにあなた方はなるのですよという、ことさか威張って誓う必要はありません。私は天地、天命、天地神明に誓ってみたいなことをね、言わなくてもいいです。はい、やりますよ。いいえ、それはできません。はいははい、いいえはいいえ。考えたら、これが一番楽な生き方なんです。それでいいんだ。そのことを本当の意味で確認し、本当の意味で確認できるのが家庭であり、夫婦の関わりの中なんではないでしょうか。人はその配偶者と夫と妻と本当に隔てどころがなく愛し合わなければならない。そしてそれはそのような神様の愛された、そして神様が備えられた人としてお互いが愛し合うことをそこでしか学べないからです。作れませんごまかせません。妻には何もごまかせませんすぐバレちゃうねだからね、それでも悪いことしたことを あ、そうだったんだ、私ごまかしてたなっていうのが気がつくことたくさんありますよ、結婚するとね。そう思ってたけど、でもそうじゃなかったということがたくさんありますよ。距離が近いもの、そばにいるから全部分かってるから、それでも愛する、それが夫と妻です。だからそれを破壊するようなことは決してしてはいけない。それが姦淫の罪です。私たちはその夫婦関係を本当に清いものにするために、そしてひいては私たち自身が神様の前に、はいははい、いいえはいいえという生き方をするために、お互いが備えられて愛し合うように与えられたのが夫婦、そしてその夫婦がまとまって教会というものです。教会もまたキリストの花嫁であります。私たちはそのことを神様の前に感謝を持って受け入れ、そして本当にはいははい、いいえはいいえ、しかりはしかり、いなはいな、そのような生き方が本当にできるような人になっていこうではありませんか。主が求めておられるのは互いに、そういう意味で相手を本当に大切にする結婚、そして本当に大切にするものとして共に成長していく、神様の前に成長していける夫婦の交わり、それをイエス・キリストの恵みの下に私たちが築き上げていくということです。この世はそれを与えることができません。なぜなら人は 自分勝手なものだからですよ。誓っても果たせず本当だと言っていてもそれが嘘でごまかしながら取り繕いながら私たちは生きてきたし、今も生きているかもしれません。でもそれを本当に神様が願われているような人間関係を学ぶ場として、そしてイエス様の恵みのもとで作り変えるために、主は私たちと共にいてくださった。このイエス様とこの1週間も共に歩んでいくものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス様の御口によって、はいははいである、いいえはいいえ、しかりはしかり、いなはいなと、そう生きるものになれとおっしゃいました。私たちはそのような人間関係を知りませんでした。時に自分を飾り、そして自分を時には卑下し、人を自分のために利用し、そして自分を自分のために人の目を使って評価し、私たちはその不安とその不安定さの中で生きてきました。しかしあなたは私たちにイエス様をくださいました。イエス様は十字架の上で私たちのそのようなずれた生き方のすべての罰をその身に負って、代わりに死んでまた復活してくださいました。どうぞ私たちがキリストの前を歩むように、本当にこの地上の人間関係においても、しかりはしかり、いなはいな、これでいこうと、本当にそこのところを目的とし、そこのところを目標としながら、どうぞあなたの前に生き歩む神の民と民らしく、作ったところのない生き方を私たちにさせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ結婚している方々は、その結婚を清く保つことができるように、隔てない心で愛し合うことができるように、どうぞ豊かな祝福をその上にお与えください。またこれから結婚なさろうという方には、あなたがそのような出会いとして、そのような意味のある結婚の祝福を与えてくださるように。弱いものです、作りやすいものですけれど、あなたの恵みが
私たちの罪よりも大きく私たちのうちに上に注がれていることを感謝し、御手に委ね愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。恐れなく近寄る。と主は本当に恐れのない、隔てのない関わりを神、人との間に私たちは育てていきましょう。 奉献のお祈りをお願いいたします。では心合わせともに主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法や前の作品に出てまいりますから、ご利用ください。では祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。アーメン。ではどうぞお立ちください。主聖へ祝祷を持って礼拝を行いましょう。すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。
それでは理事学講奏をお願いします。講奏の間も語られた言葉、また祈りに心